秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。皆さんは SDGs という言葉を知っていますか？アルファベットの大文字で SDG、 小文字で S と書いて SDGs。 この言葉、日本ではまだあまり浸透していないかもしれませんが、世界共通の言語で未来に密接に関係する大切な言葉なんですって。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。あなたのアクションが未来を変える SDGs。 ゲストにお迎えしたのは、外務省国際協力局地球規模課題総括課長、勝木幸太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は私たちの暮らしや未来に関わるとても大切な SDGs のお話ということで、早速今日のチェックリストです。チェック1、世界を変えるための SDGs。 チェック2、 SDGs の取り組み例。チェック3、教育現場でも SDGs。 今日はこの3つのチェック項目から SDGs を紐解いていきます。ではチェック1、世界を変えるための SDGs。 勝木さん、私自身 SDGs という言葉は初耳なんですよね。
日本ではそういう方が多いと思います、うん、SDGs というのは英語の Sustainable Development Goals の頭文字を取ったもので、日本語で持続可能な開発目標という意味になります。
持続可能な開発目標、日本語でもイメージがあまりつかないんですが。
そうですね、はい、誰一人取り残さないをテーマに、地球に住むすべての人が今よりももっと暮らしやすい社会を実現するために、2030年までに世界みんなで取り組もうとしている課題のことなんです。
みんなで幸せになるために、世界のみんなで問題を解決していこうということですか？
そうですね。今の社会は人生100年の時代と言われるように、寿命が伸びて100歳を超える時代が来ています。そうした時代にみんなが幸せになるために、持続可能という概念を持ち込み、世界を変えていこうというのが SDGs なんです。
あまりイメージがまだ浮かばないんですけれども、例えばどんなことがあるんでしょうか？
そうですね、秋元さんは、人間が好き勝手に大量生産や大量消費を続けたら、これから先今のような暮らしが維持できると思います？
難しいですよね。大量生産、大量消費にはエネルギーが不可欠ですけど、エネルギーには限りがありますし、何より大量の CO2 が排出されることになりますから、地球の温暖化も進んでしまいますよね。
その通りです。今のままでは地球の未来が心配ですね、
うん、この番組でもこれまで環境問題のことはいろいろと伺ってきました。エネルギーの無駄遣いをなくすために、クールビズやウォームビズをはじめ、車での移動を減らして公共交通機関を利用することや、歩くことが楽しくなる取り組みなど、たくさんご紹介してきました。
実はそれらすべてが SDGs、 持続可能な開発目標なんです、
うん、環境保護や公共交通機関を利用しようというのが、みんなで幸せになるために世界で取り組もうという課題で、それが SDGs ということなんでしょうか？
そうなんです。2015年秋に開催された国連サミットで、先進国を含む国際社会全体で取り組む17の目標が設定されました。カラフルな17のアイコンを用いたロゴがあるんですよ。
はい、本当にね、いろいろなロゴがありますね。
そうですね、うん、例えば14と書いてある魚のマーク、これは海洋資源保護を表していますし、
はい、
13と書いてある地球のマークありますね、
はい、
こちらは気候変動を表しています。公共交通を利用することも13番目の気候変動対策につながっていますね、
うん、 SDGs ってどんな難しいことかと思っていたんですけれども、すでに毎日の生活で取り組んでいることだったんですね。秋元才加のウィークリージャパン、後半は17の目標と世界の課題を達成しようと頑張っている自治体や企業の取り組み、そして私たち一人一人にできることなども伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週はあなたのアクションが未来を変える SDGs というテーマで、外務省国際協力局地球規模課題総括課長の勝木幸太郎さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、 SDGs の取り組み例。17の目標ということなんですが、日本が取り組んでいることをいくつか教えてください。
はい、国連に加盟している193カ国が同じ思いで2030年までに達成しようという17の目標を決めました。5番目として掲げられているジェンダー平等を達成し、すべての女性および女児の能力強化を行う、つまり女性の活躍を応援しようというのもあります。
うん、
その他にも例えば働き方改革に代表されるように、皆さんの人間らしい働き方を追求するのも SDGs なんです。
はい、
さらには省エネや再生可能エネルギー、これも持続可能なエネルギー社会を作るという点で SDGs です。
うん、
このように皆さんが普段よく聞いている中に、先進国である日本でも取り組むべき課題に関する目標がたくさんあるんですよ。
どれも私たちの暮らしに関係することですね。こうした目標を達成する行動を取れば、私たちの未来は変わってくるということですよね。
はい、私たちの生活にとても身近なものなんです。
うん、
そこで今日は昨年末に政府が開催した第1回ジャパン SDGs アワードの受賞事例から、どんなふうに SDGs に取り組めばいいのかご紹介しますので、ぜひ皆さんにも実践してほしいと思います。
はい、
栄えある SDGs 推進本部長賞を受賞したのが北海道の下川町です。
うん、
人口約3400人のおよそ 40% が65歳以上の高齢者なんですが、
はい、
最近は移住者が増えて町が活性化しているんです。
うん、
町を挙げて持続可能な地域社会の実現を目指しているんですね。
どんなことをされたんですか？
はい、まず町の面積のおよそ9割を占める森林を使った産業を再構築しました。
うん、
これまで建材として使えない木材は廃棄されていましたけれども、もっと有効活用するようにしたんです。
はい、
余った木材を使って発電し、その熱供給システムを導入したコンパクトな町を作り、燃料費を削減するだけでなくて、地域の熱供給のためのエネルギーを自給自足の形で生み出して、うん、さらに熱供給施設で雇用を作り出しているんです。
お、北海道は寒いですから暖房のためのエネルギーは必要ですし、そのエネルギーが持続可能なもので、そしてさらに新たな産業によって雇用が生まれるとなったら、町は活性化しますよね。
まさにその通りです。
うん、
さらに例えば伐採時に使われない枝や葉っぱを活用してアロマに使われるようなエッセンシャルオイル生産事業で、都市部から移住した女性が活躍したりと、若い人が移住してきて町の高齢化にも歯止めがかかっているそうです。
うん、地方創生のモデルになりそうな事例ですね。高齢化やエネルギーの課題の解決につながっていますから、これはまさしく SDGs の好事例と言えますね。他にはどんな取り組みがあるんでしょうか？
ある化学メーカーがマラリアで苦しむ人々の生活に役立てたいと、防虫剤を練り込んだ虫除け用の蚊帳を開発しました。
うん、
しかもこの企業では、この蚊帳を現地で生産する際に託児所や女子寮を整備し、雇用創出するとともに女性の就労環境整備も行っております。
はい、
また校舎を建設するなどの教育支援活動にも貢献しているそうです。
自分たちの研究や事業から新しい製品が生まれて、困っている人たちの役に立つならば、作り手たちの仕事に対するモチベーションが上がりますし、やりがいも得られますよね。また企業側もビジネスの幅が広がるなど、いいことがありますね。
はい、 企業を例にとれば SDGs という世界共通の目標に沿っていることを通じてビジネスパートナーが世界に広がり新たなビジネスチャンスを生むことにもつながっているんですよ。
ではチェック3、教育現場でも SDGs。 勝木さん、教育現場でも進んでいるんでしょうか？
はい、 SDGs の取り組みを積極的に行っているのは地方自治体や企業だけではなく大学や小学校などでもいろいろと実践されているんです、
うん、
例えばある工業大学ではすでに SDGs に特化したカリキュラムがあって SDGs の達成に貢献する具体的な活動を行っています。
例えばどんな活動ですか？
はい、障害のある方のスポーツ機器や装置の開発や電気のない村にバイオ燃料を活用して小規模ながら電気を生み出す研究をもとに住民の生活の質の向上をさせています、
うん、大学のカリキュラムの中にそうした活動も含まれているんですね。学生にとってはとてもいい学びの場になりますね。
はい、さらにある小学校ではこれをテーマに生徒同士グループで議論したり調査したことを結果発表したりディベートしたりなどの授業を盛り込むことによって子どもが自らの考えを広げ深める力を育てるのに効果的な授業を取り入れています。
お、アクティブラーニングですね。この番組でも取り上げたことがあります。それも SDGs につながるんですか？
はい、主体的に考え実践することを幼い頃から身につけておくことは SDGs の4番目の質の高い教育につながりますし、うん、未来の社会をより良いものにする礎になります。
ここまでは自治体や企業、学校などの SDGs につながる取り組みを伺ってきましたが、私たち個人でもできる SDGs なことにはどんなことがあるでしょうか？
はい、先ほど秋元さんがおっしゃっていたエネルギーの無駄をなくすためのアクション、例えばエコバッグを利用するとか、うん、歩いて健康維持に努めるなども12番目の持続可能な生産と消費や3番目の保険につながる活動ですし、先ほどご紹介したような SDGs に積極的な街へ行って観光したり SDGs の活動に積極的な企業の製品を買ったりすることも SDGs へつながります、
うん、エコバッグ私も使ってますよ。 SDGs 持続可能な開発目標と最初に聞いた時はちょっとね遠いイメージがありましたが、実は私たちがすでに実践していた身近な取り組みだったんですね。では最後にメッセージをお願いします。
はい、 SDGs は世界を良い方向へ変えるための目標です。皆さんがSDGs をほんの少し意識するだけで持続可能な世界を作ることにつながります。世界を変えることができるのは皆さん自身の身近で地に足のついた行動です。まずは SDGs という言葉を覚えて家族や友達と話し合ってみていただければと思います。
今日のゲストは外務省の勝木幸太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、3月は自殺対策強化月間です。あなたの周りに最近よく眠れないという人はいませんか？あなたの周りに話し声が小さくなったと感じる人はいませんか？自殺は誰もが当事者となり得る問題です。自殺を防止するために一人一人が周りにいる人のいつもと違う変化に気づき見守っていけるよう心がけてください。もしも悩んでいることに気づいたら声をかけ寄り添い、相談窓口や医療機関、専門家への相談につなげましょう。相談窓口では電話、SNS、メールなどさまざまな方法でご相談をお受けしています。詳しくは厚生労働省自殺対策で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元才加のウィークリージャパン。今週はあなたのアクションが未来を変える SDGs というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、 SDGs は男女平等や環境など世界が直面している課題を解決するために掲げられた 持続可能な開発目標です。2015年に開催された国連サミットで2030年までに17の目標を達成することが採択されました。おさらいに、社会、経済、環境問題など世界が直面している課題は相互に絡み合い、国境を越えてつながっているため、世界が一丸となって取り組むべきであり、その指針となるのが SDGs が掲げている目標です。おさらい3、自治体や企業、NPO、学校などさまざまな団体で SDGs に積極的に取り組んでいます。私たちも未来の社会や地球をより良くするために、エネルギーの無駄をなくすなど、身近なところから行動してみてください。今日いろいろお話を伺って、 SDGs、 はじめはイメージがつきにくかったんですけれども、すでに私たちも毎日の生活で取り組んでいる身近な取り組みがたくさんありましたね。一人一人の小さな取り組みが未来をより良いものにする、未来の地球のためにもこう頑張ってできることから行動したいと思いました。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。